暮らしの窓口、今月は環境課廃棄物対策係の小川博さんにお話を伺います。小川さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回のテーマ、燃やすごみの削減ということですけれども、
はい、
飯田市での燃やすごみは現在どういった状況なんでしょうか。
はい、まあ、燃やすごみをですね、まあ、とにかくまあ減らしてほしいということで、はい、まあ、稲葉クリーンセンターもかなりフル活動でやってます。24時間、
はい、
幸いにもですね、ちょっと古いんですけど、令和5年度のごみの量は4年度と比べて、あの家庭のごみだけで言いますと、はい、大体1000トンぐらいですね、減ったんですね。
1000トンは結構大きいですね。
大きいです。まあ、あのいろんな要因が考えられるんですが、ちょっと調べてみましたら、あの1人当たり市民の皆さんが1日にですね、はい、出すゴミの量が、まあ、540g だったんで、かなり減ってるので、まあ、おそらく、まあ、市民の皆さんがいろいろ工夫されて燃やすゴミを減らしてくれた、まあ、結果なのかなっていうふうに、私どもちょっと捉えてはおります。はい、でその流れで今年もですね、まだまだ減らさなくちゃいけないもんですから、燃やすごみのですね、まあ、削減キャンペーンということでですね、あのいろんな取り組みをしているところですね。はい、
キャンペーンというと具体的にどういったものなんですか。
まあ、例えばですね、はい、あの燃やすごみのですね、3割から4割っていうのが生ごみなんですね。はい、でその生ごみの8割ぐらいが、まあ、水分なんです。
8割、
ですので、まあ、その水分を、まあ、何かしらの形で処理をしてもらった後に黄色燃やすごみの、ね、袋に入れていただくと、まあ、あの出る量も減りますし、それからあの多分ごみを出す、ね、回数もちょっと減っていくんじゃないかというところで、畑なんかあったりとかするご家庭ですとね、そういうところでこう埋めたりとかいろいろしてもらってでことできるんですけど、まあ、なかなかそういうことができないっていうご家庭に対しては、まあ、家庭用の生ごみ処理の機械を、まあ、購入する際に、まあ、補助金を出してたり、まあ、しますし、まあ、今年は初めてあの、まあ、いきなり生ごみ処理機をですね、まあ、ちょっと使うことに対してちょっとどうしようかなっていう方に、あのお試しレンタルということで、まあ、いくつかあの貸し出しの機会を用意させていただきまして、まあ、2週間ちょっと体験してもらって、あ、これはいいなっていうふうに感じてもらって、まあ、購入につなげて、いただいていると、まあ、そういうようなことで、まあ、補助金はあの最大で3万円ですね、あの購入費用の、まあ、半分まで補助させていただいて、まあ、上限、まあ、最大で3万円まで出ると、これまで続けてやってきているんですけれども、まあ、新たにお試し体験レンタルっていうのをですね、あの無料でちょっとやってまして、あの冬場ってなかなか生ごみそんなに匂わないし、はい、まあ、気にならないんですけど、多分これから春になり夏になっていくに従ってですね、あの生ごみ三角コーナーに置いておいたままだとね、キッチンの中で匂ってしまったりとかいろいろしますし、気になってくると思います。まあ、ゴミを減らすっていうのも一つあると思うんですけど、まあ、そういう匂いがね、あのなくなったとかですね、使ってらっしゃる方の感想を聞いてますと非常に良かったなって声も聞いてますので、まあ、ぜひ試し体験レンタル機会用意してますのでご利用いただければなと思ってますし、あの生ごみ処理機を買われた際にはですね、あの購入後1年の間のうちにですね、まあ、できるだけ早めに市役所に申請していただきますと補助金も出させていただいているということで、まあ、一つはそういう生ごみ処理機のですね、あの機械のですね普及に、まあ、取り組んでいるっていうのが一つメインですね。はい、
このお試しでレンタルさせていただける機械は3種類あるんですね。
はい、
大きさや動作性能なども様々なようですけれども、この3つはそれぞれ1回ずつ借りることができるんでしょうか。
1人1回ずつなんですけど、というか、まあ5世帯ですかね、はい、1種類ずつはあのお試しすることがあのできますので、まあ、用途に合わせてちょっといろいろ選んでいただいたりとか、はい、であと、まあ、畑ながある方はですね、逆にあのコンポストを利用されて、あのコンポストも補助金の対象になりますので、まあ、それぞれのご家庭のご事情に合わせてですね、あのコンポストがいいのか電気を使う暖温処理器がいいのかっていうところはですね、まあ、選択できますので、あのぜひご検討していただければなと思います。はい、
一番安価なもので、大体どのくらいなんですか？
いろんな価格帯がありますので、まあ、インターネットでこう検索していただきながらですね、見ていただければと思うんですけど、まあ、大体電気を使って台所にちょっと簡単に置けるものですと、まあ、4万円ぐらいからかなというのが、まあ、今のところ私たちが把握している価格帯のデータですけどね。はい、
いずれもこの生ごみを乾燥させて処理するっていう機械なんですね。
中には攪拌までしてですね、粉々にできる、まあ、ちょっと少しお値段張りますけど、まあ、乾燥するものだけではなくてそういうものもありますので、まあ、それぞれのお好みとかご家庭の、ご事情とかに合わせてご検討いただければと思います。毎年ちょっと燃やすごみとですね、まあ、それから埋め立てごみの組成調査といいまして、まあ、正しく分別されてるかどうかっていうのをですね、調査してるんですけど、はい、燃やすごみの中にね、まだ紙資源ですね、特に小さいティッシュペーパーの箱だったりとか、うん、トイレットペーパーの芯とか、まあ、本来これも、まあ、細かいんですけど紙資源として、まあ、出していただきたいというのは結構あったんですよ。ですのでそういうものも燃やすごみの中から取り出してもらって紙資源で出していただくと、本当に燃やすごみの量も減っていきますので、まあ、そういったところにちょっとご協力もいただければなというふうに考えてます。
また紙類の分別をして大型スーパーなどに持っていくとポイントが貯まるとか、はい、そういったこともありますもんね。
今ですね、結構集積所に出される、まあ、紙の量が少し減ってはいるんですね。ただそれはやっぱ大型店さんの店頭に古新聞とか段ボールとかをですね、お買い物の、まあ、ついでにですね、まあ、持って行っていただいて、で資源ごみとして出していただいているご家庭が、まあ、随分増えたということでございますので、はい、もちろん集積所だけではなくてですね、そういったその大型、まあ、店舗の回収をですね、積極的に活用されるのもですね、ぜひお願いしたいというところであります。
あと今、燃やすごみ組成調査の結果を見せていただいてるんですけれども、はいはい、やっぱりまだプラスチック類があるんですね。
そうですね、まあ、どうしてもプラスチック汚れているものはですね、これちょっと資源にならないので、まあ、燃やすごみへっては言ってるんですけど、はい、洗っていただければですね、プラス資源に出せるものがまだまだですねとあるんですよ。まあ、ただ去年の調査よりかはだいぶ減ってはきましたので、まあ、少しずつこう市民の皆さんにこのプラス資源は、まあ、できるだけ洗ってですね、製品も含めて資源袋の方、紫色のプラス資源の袋にですね入れていくとい こう意識がこう高まってるんじゃないかなと思いますが、まだまだそうは言ってもゼロにはなってないというところですね。はい、
一消費者としてこう、例えば食用油が入っていたプラスチックの容器だとか、マヨネーズが入っていた容器だとか、これを洗ってその油分を流していいのかなってちょっと気になったりするところもあるんですけども、その辺は
全部とりあえず何でも洗ってっていうのはですね、まあ、なかなか大変だと思うんですよ。まあ、どうしてもなかなか汚れが落ちないよっていうものに関しては、まあ、燃やすごみの方へということで、まあ、その辺はですねちょっとご無理のない範囲でなんですけど、やっぱりちょっと洗えば資源になるものが結構混ざってますので、そこはちょっとご協力いただければなというふうに思ってます。
それでは最後に小川さんから市民の皆さんに何かメッセージをお願いします。
はい、令和5年のゴミの量がですね大変多く減ったのは市民の皆さんのですね本当にゴミの分別ですとか削減のご努力の賜物だと思います。これからもですねまずゴミのその削減には、まあ、分別をしていただいて、資源に出せるものは資源に出していただくと、それから燃やすごみの中で特にこの生ごみがですねやっぱりこう結構なウエイトを占めますので、まあ、ぜひですね生ごみ処理機なんかをですねちょっとご購入ご活用いただいてですね各ご家庭でこう水分を処理していただくと、まあ、随分ごみの量も減りますし出す回数も減りますので、今生ごみ処理機の補助金もですねまだまだ大丈夫ですので、ぜひ、ご活用ご検討の方お願いできたらなと思いますので、よろしくお願いします。
生ごみ処理機の購入費の補助金は、はい、件数とかで限度があるんですか？
予算がですねある限りは別にその今年は何百件とかですねそういう制限はありません。まだまだ予算の方は十分、ありますので、ぜひご検討の方をお願いしたいところですね。
ありがとうございました。はい、今月は 燃やすごみを減らすということについて環境課廃棄物対策係の小川博さんにお話をいただきました。小川さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。